もみさんの私生活が女性関係のトラブルでボロカスになりますように。こんにちは、モテゲー男子更衣室です。今日は何日ですか？今日は7月7日何曜日？木曜日、夜の21時半ですね。七夕ですよ今日は。まあ今の言いたいがために撮ろうと思っただけなんで、さっさと終わらせて今日放送されたポケモン、録画されたポケモンを見たいんですけれども、すでに今日発売のカルトセプトの新作も遊びたいんですけれども、しょうがないのでなんか一人で撮ろうと思います。まあやっぱり一人なんでボードゲームの話じゃないんですけれども、最近毎週更新を目指してて、まあ次の月曜日にはちょっとボードゲームにまつわる話をしたいんですけども、急遽差し込みで入れれたらいいなと思って始めます。まあもみさんつながりで今回は毛の話でもしますかね。そうそう、もみさんに伝えておきたかったんですけど、あれね、生え際、最近気づいたんですけど、生え際ってやっぱり怖いじゃないですか。なんでこうシャンプーをお風呂でしてるときに、まあその特に毛に危機感を持ってる人たちは頭皮を揉むようにシャンプーをするっていうのは当然されてると思うんですけれども、最近気づいたんですけど、僕も前まではその頭皮を揉んだときに、あれなんか前髪の生え際のあたりが妙に硬い気がする、他の部分に比べて硬い気がするっていうちょっと不安感を抱いてたんですけれども、なんか最近それに対して気づいたことがあって、シャンプーしてるときって目にシャンプーが入ったら痛いからギュッて目つぶるじゃないですか。あれで今まで頭皮が硬くなってたんだなって気づいて、なんで特に前髪の生え際のをシャンプーしてるときなんですけれど、アヘ顔で洗うといいですよ。そうするとなんかこう顔の筋肉の緊張が取れて、意外と前髪の生え際の頭皮が動くんですよ。なのでもみさん、このやり方どうですかね。意外と皆さんも盲点だと思うんで、やってみたらいいと思います。意外と動くぞって思います。はい。で、僕自身はそんなに髪に対する危機感は感じてないので、まあ、毛っていうよりはちょっと、髭の話をまたしようと思って。っていうのが、皆さん覚えてるでしょうか？僕が以前に話した豆乳ローションの話を、ちょうど1年前のエイプリルフール付近で、野沢国くんに、豆乳ローションだよって言って、育毛剤を渡し、それを2週間、髭を剃った後の顔に塗り続けたらどうなるかっていう実験をしたんですけれども、まあ当初はその豆乳ローションと実は育毛剤の成分は似てたので、意外と同じような効果が発揮されたっていうのに落ち着いたんですけれども、まあそれで豆乳ローションっていうものの効果はまあこんなもんかって分かったんですけれども、当然それで髭と僕の戦いは終わってなかったんですよ。まずですね、なんで僕はこんなにヒゲに対して悩んでるかっていうと、まあ結構僕も特別濃い方だと思うんですよ、ヒゲは。ただそれだけじゃなくて、その全国でその自分の青ヒゲに悩んでる男子の諸君にはそのこれを聞いて安心してほしいと思うんですけれども、僕だけが濃いわけじゃないんだよ。じゃあなんで僕は青ヒゲが目立つんだろう。多分ですね、その青ひげに悩まされてる人たちの多くがですね、肌が白いと思うんですよ。そう、僕も割とその学生時代からずっとインドアなスポーツをやって、大人になってからもその外で日を浴びないような生活を続けてるので、肌が白いんですよ。で、当然肌が白いと毛って黒いじゃないですか。それが特に目立ってしまう。なので人一倍ヒゲを深剃りしなきゃいけないわけですよ、僕ら肌白い人間たちは。なのでちょっと本気でね、 僕もそのひげをなんとかしなきゃいけないなと考えていろんな方法を試しましたよ。なのでちょっとそのいろんな方法を今回ちょっと紹介できたらいいなと思ってます。はい、まずですね、ひげって処理するのにいろんな方法あるじゃないですか。まず一つに剃る、次に抜く、まあ思いつくところって言ったらこれですよね。で剃るにしても電動のカミソリだとか T 字のひげ剃りだとか、はたまた使ってる人はほとんどいないと思うんですけれども、I 字の一本刃の床屋の人が使ってるようなひげ剃りですね。でちょっとその各々の方法のそのメリットとデメリットみたいなのをちょっとまとめてみたんで発表しようと思います。まずですね、やっぱりその一番ポピュラーな方法の剃るですね、これがやっぱり一番リスクはまあ一般的だけに一番リスクが低いと思います。で抜くってあるじゃないですか。抜くで意識の高い人たちはいや抜くのが最強でしょって、だっても剃り跡を目立たないし青くならないし、まあ強いてあげるならデメリットって言ったらめんどくさいし痛いくらいって思うかもしれないんですよ。ただこれだけは伝えたい、抜くのはやめとけ。なんでかっていうとよく言うじゃないですか、その蹴って抜くと濃くなるでしょって。で僕自身もやっぱり意識が高いので最初は抜くの最強説をしてたんですよ。あーって抜いたら濃くなる、そんなの迷信でしょって、抜くのがめんどくさい人たちが考えた言い訳でしょって思ってたんですよ。なんかあるじゃないですか、そのそれっぽいのって、なんか自分でもちょっとよく分かんなくなったんですけど、その毛が抜くと濃くなるって全く根拠は分かんないのになんかそうなりそうって思うじゃないですか。なんかそれを利用してドヤ顔したい人たちの考えた都市伝説でしょって僕も最初は思ってたんですよ。でまあ一応調べとくかなって思って僕も調べました。本当に毛を抜くと濃くなるのかって、結論から言うと濃くなります。で皆さんが納得する理由を今説明しようと思います。なんで毛を抜くと濃くなるかっていうと、まず毛ってどうやって生えてるかっていうと毛細血管から栄養をもらって毛は伸びてるんですよ。で毛を抜く、で毛細血管から毛は栄養をもらっているので当然その毛の根元の近くには毛細血管、まあ血管が通ってるんですよ。で毛を抜くとその近くを走ってる毛細血管が傷つくことが頻繁にあるんですね。まあ、本気でひげを全部抜いたことがある人ならわかると思うんですけども、結構出血するんですね毛を抜いてると。まあそれだけじゃなくて皮膚の下でも出血が起こってるってパターンもあると思うんで、単純に毛を抜いて血が出なかったらセーフってわけでもないと思うんですけれども、まあ毛を抜くと毛に栄養を与えてた近くの毛細血管が破けるんですよ。え、なんだよその毛に栄養を与える毛細血管が破れるっつんだったら願ったり叶ったりじゃん、もう栄養なんてごめんだぜって思うかもしれないんですけれども、筋肉トレーニングってあるじゃないですか。突然まあ筋肉トレーニングの話に飛んだので驚いたと思うんですけれども、筋肉トレーニングのメカニズムって何かっていうと、筋トレめっちゃする、まあ筋肉血管の集まりである筋肉をいっぱい動かすとその血管の集まりの筋肉が傷つくでしばらく時間が空くとその筋肉が復活する。で復活するときによりたくましい筋肉になって復活するっていうのをひたすら繰り返すのが筋肉トレーニングですよね。今の聞いて分かったと思うんですけれども、ヒゲの近くを通ってる毛細血管が傷つくとまあ当然復活するんですよ。で復活したときにその血管がより太い血管になってしまう。そうするとより太くなった血管からは栄養がたくさん送られてくるので、当然抜いた後また生えてくる毛は太くなってしまうっていうメカニズムなんですね。これだけ聞くと割と納得って感じですかね。まあ当然そのヒゲの近くを通っている毛細血管を傷つけないようにヒゲを抜くっていう工夫はいろいろ考えられてはいるんですけれども、それでもやっぱリスキーですね。まあ 100% その ヒゲの近くに入っ通ってる毛細血管を傷つけずにヒゲを抜くっていうのは正直不可能だと思います。なので僕はヒゲの処理ではソルをおすすめします。まあ僕がわざわざこう推薦しなくても8割9割型の人はヒゲの処理は大体ソルだと思うんですよ。なんでちょっと次ソルについてちょっといろいろ紹介しようと思います。まずヒゲ剃り問題なんですけれども、まあ一番悩ましいところは青ヒゲ化ってやつがあるじゃないですか。まあ剃った後ヒゲの剃り跡が青く見えてしまう、これってそもそも何なんだろうと思ったんですね。で調べてみました。場合によってはそのヒゲを剃る前よりも剃った後青く見えてしまう方が目立つように見えてしまうことがあるじゃないですか。これってなんでこんなことが起こるかっていうと、ヒゲって毛なのでその根元から先端に向かってどんどん細くなるじゃないですか。なんですけれどもヒゲを剃った時、まあ当然その先細りしている毛を途中でズバッと切ったらヒゲの先端部分は丸太の切れ端のように、太い断面図になるんですね。なので人間の視覚的にヒゲがちょっと伸びている状態よりもヒゲの断面図がその肌の表面に露出している場合の方がヒゲがというよりは青くなっているというか肌との色のコントラストが目立ってしまうということがあるらしいんですね。なので中途半端にヒゲを剃ってしまうと逆に目立ってしまうっていうことが起こり得るんです。なんでヒゲは剃るならば徹底的に深剃りしないと逆効果っていうわけですね。じゃあその徹底的な深剃りっていうのをどうやったらできるのかっていう話ですよ。ヒゲを剃るにも2つ思いつくと思うんですよ。まずは電気シェーバー、次にカミソリ。確か前その僕がよく聞いてるモテラジ BS アットモテモテラジ袋っていう大人気ポッドキャストでもそのヒゲ問題はちょっと取り上げてた時期があったんですよね。ちなみにその中のパーソナリティのてっちゃんさんがやってるブログのタコの卵っていうブログでも確かそのヒゲ剃りについてはいろいろなんか記事を書いてたけれども、確かモテラジ的には T 字のカミソリ一択って感じなんですよね。なんか電気シェーバーは逆に肌に悪いっていう説を唱えてたんですけれども、なんかガッサガサになっちゃうって言ってたんですけれども、僕一回皮膚科に行った時になんとなく先生に聞いてみたことがあるんですよ。電気カミソリと T 字のカミソリってどっちが肌にいいんですかって聞いたら、先生は迷わず電気カミソリって言ってましたね。っていうのがまあ直接刃が電気カミソリは肌に触れないので、まあ、当然電気カミソリの方が僕は肌にいいと思ってます。まあそれに対して T 字のカミソリの方は直接肌に触れるし、まあより刃を肌に対して水平に当てることができるので電気カミソリよりも深剃りができると。なのでまあ低リスクだけどローリターンなのは電気シェーバーで、ハイリスクだけどハイリターンがあるのがカミソリだと思っていいんじゃないでしょうか。っていうのが普通というか、普通ヒゲに対してのモチベーションが普通の人たちのいくつか結論ですよね。僕はですね、まあ別に一択じゃなくていいんじゃないっていうふうにまず考えてます。っていうのがまず僕がやってるスタイルは、最初に電気カミソリでヒゲをあらかた剃ります。でまあここまでだなと思った時点で僕はカミソリに持ち替えます。でカミソリなんですけれど、僕 T 字のカミソリは使ってません。僕が使ってるのは I 字のカミソリですね。 I 字のカミソリって使ってる人ほとんどいないと思うんですけれども、個人的には T 字のカミソリも深剃りができて、なぜ T 字よりも深剃りができるかって主張してるかっていうと、 I 字のカミソリってそのプラスチックの保護パーツというか、その肌にカミソリの刃が当たるときに肌を傷つけないようにするプロテクターがついてないんですね。なんで肌に対してより水平に 歯を当てることができるんですよ。この理屈で言うと、歯を、そのカミソリの歯を肌により水平に当てられるということは、深剃りできる上に肌に歯の先端が当たらないので、実は肌に対してもいいんじゃないかなって思ってます。その技術が向上すれば、技術とその歯の質がとても良ければという二つの条件が揃いますけど、でもそもそもその愛知のカミソリどこに売ってんのって話ですよ。正直言ってどこの薬局を今回っても男性のヒゲ剃りコーナーに愛知のカミソリっていうのは売ってないと思います。東急ハンズでも僕は一度見に行ったことがあるんですけど、置いてなかったですね。意外と下町のその刃物を専門に取り扱っているような商店みたいなところにはあったりしますけどね。ただ値段が1本1万円から5000円とか結構高額で、しかもその都会で扱っているようなその愛知のカミソリっていうのは刃を研ぐ必要があるんですよ。一回ひげを剃るごとに、当然それ専用の砥石っていうのも買わなきゃいけないし、手入れが非常に大変なんですね。鉄なので錆びてしまいますし、そのちゃんと研がずに使ってると、でしかもひげっていうのは導線並みの硬さなので、一回剃ると次使うときまた研がなきゃいけない、一回使用するたびに砥石で研がなきゃいけないって、ちょっとさすがに このモチベーションを維持するのは難しいですよね。なので僕はおすすめするのは使い捨ての愛知のカミソリですね。これっていうのがどこに売ってるかっていうと、実は普通に薬局にどこでも置いてあると思います。これっていうのが、女性用ですね。確かなんかレディーシェーバーっていう名前、商品名だったと思うんですけれども、確か一箱200-300円、下手したらもっと安かったと思うんですけれども、そのくらいの値段で一箱に10本も出さないってないかな、6ん、いや10本くらい入ってますね。一箱に10本くらい入ってるんですよ。 T 字のカミソリよりもコスパがいいんですね。でそれでいて、使用感も全然問題ないですし、まあ C 点だったらデザインがちょっと女性的すぎて、もう真っピンクなんですよ、持ち手とかなんですけど、コスパがすごくいいし、性能に関しても僕に関しても問題もないし、なんか悪くなったら捨てて交換すればいいしっていうので、これが僕はちょっと良くてですね。しかもひげを剃った後なんかちょっと眉毛とかもやっちゃうみたいなこともできちゃいますし、でなので僕の作戦は電気シェーバーでまず一通りひげを剃った後に、そのレディーシェーバーで愛知のカミソリで最後の仕上げをする。これはですね、本当顎の下とか、まあ、首周りだとか、あとは頬のひげの処理なんかはすごくいい感じなんですよね。もみあげ付近もいい感じに剃れるし、まあ、ちょっとその愛知のカミソリを初めて使う人はその恐怖感というか、あの一本の歯を直接肌に当てるのに恐怖を感じるかもしれないですけど、まあまあまあまあまあ、使いは慣れますよ。最初ちょっとひげをいきなりチャレンジ、ひげのしかも顎とか行くのはちょっとリスキーかもしれないんで、最初はちょっと眉毛あたりの処理をちょちょいっとやってみて、あ、意外とできんじゃねって感じで頬あたりやってみるといい感じだと思います。まあ、これが僕の導いた一番の手法ですかね。まあ、当然あの5枚刃のジレットとか、その T 字のカミソリでしかも振動が出るっていういいやつもいろいろ買って試してみたんですけど、結局行き着くのはそのレディシェーバーでしたね。まあそんな感じで、まあ、皆さんもヒゲには悩んでると思うんですけれども、まあ今言ったように電気シェーバープラス愛知のカミソリで処理するのが、まあ今のところ僕が見つけた中の方法では一番いいんじゃないかなと思いますので、皆さんも良いヒゲ剃りライフを送ってくださいって感じで終わると思うじゃないですか。いやいやいやいやいや、まさか。なんだかんだね、その電気シェーバーを使って愛知のカミソリでツルンツルンにしても、もう午後を回った頃には青ひげ状態になってしまうんですよ。それで満足していいのか、いやしない、もっといい方法があるんじゃないかって調べてみましたよ。それで僕が行き着いた 最強のひげ剃り方法を導き出した答え、これが何かっていうと、チオグリコール酸カルシウムです。チオグリコール酸カルシウム、何だと思いますか？そう、除毛クリームです。皆さん、除毛クリームってご存知ですか？何かっていうと、育毛剤の本当に真逆の物質ですね。それを、そのクリームを毛に塗ってしばらく置いておくと、その毛が溶けて処理される。最初の方でも話したんですけれども、やっぱりヒゲ剃り野郎たちにとっての一番の敵は青ヒゲなんですよ。その途中で切断された、丸太の断面のようになってしまったヒゲが伸びてきて、普通にヒゲの先端よりも太いからより目立ってしまう状態。どんなに深剃りしても根っこから毛が伸びてきたら、それがまた表に出てきてしまうじゃないですか。なので本当に理想のヒゲの処理の仕方は、毛を短く切断するだけじゃなくて、切断した後の毛の断面、その先端を細くすることなんですよ。ただこれは、そのヒゲってものすごく細くて小さいですから、その毛の先端をそんな風に鋭くするような処理っていうのは、やはり刃物では不可能。なら薬品に頼ってみてはどうかって発想ですね。で、この除毛クリームなんですけれども、どこで手に入るかっていうと、やっぱり薬局の女性のコーナーですね。女性の毛の処理コーナーの方をうろうろしてると、多分、そのチューブ1本1000円くらい。チューブって言っても、なんですかね、トリートメントくらい。女性のよく使うトリートメントのチューブくらいなんで、結構な量あります。で、早速僕もそれを買って、顔に塗って試してみたんですよ。ただ、チオグリコール酸カルシウム、どういうメカニズムで毛を除毛するかっていうと、毛を溶かすんですね。毛のタンパク質を分解する。で、当然、皮膚もタンパク質でできている。なので、さすがにちょっといきなり顔に塗るのは抵抗感があったんですよ。で、ちょっと体の別の部分試してみようってことで、まず腹周りの毛に試しに塗ってみましたね。で、ついでにパッチテスト、顔により近い首の皮膚にちょっとちょんと塗ってみて、その状態で20分放置して、で、それをタオルで拭うと毛が取れるっていう仕組みなんですけど、やってみたらね、ツルツルになるわけですよ。青ひげとかそういう状態では全くなく、もうそこに毛があったのなんかわかんないくらいツルツルになって、で僕の算段では、ぶっちゃけて言いますよ。ぶっちゃけて言うと、その除毛クリームには説明書きのところに顔に塗っちゃダメって書いてあるんですよ。なんですけれども、僕の算段では、その女性がよく使うクリームだと。で、女性よりも男性の方が皮膚が分厚い。なら、その差分で考えても、男性だったら顔に塗っても平気じゃねって思ったんですよ。で、ついでにやってみた、その首のパッチテストも、普通に洗い流してみたら赤くともなんともなってなかったし、首の皮膚が大丈夫だったら顔もセーフだろうって思って、髭をいい感じに伸ばした状態で、その除毛クリームを顔に塗って20分放置してみたんですね。で、結論から言いますよ。大失敗でした。まずですね、死ぬほど痛い。それだけじゃない。顔全体に細かいかさぶたみたいなやつがいっぱいブワーって出て、洗い流そうにもあまりにも痛すぎて洗い流せない。でも洗い流さないとどんどん顔の皮膚が溶けちゃう。でもめちゃめちゃ水が痛い、染みる。地獄でしたね。かつてあれほどの苦痛を受けたのは、その歯の神経が死ぬまで虫歯を我慢した時くらいの苦痛でした。で、しかも全くヒゲが処理されない。全く、本当に全くって言っていいほどヒゲに変化はない。というのが、ヒゲっていうのはやっぱり他の毛とは比べ物にならないくらい太くて硬い。だから、チオグリコール酸カルシウム、しかも皮膚が溶けないくらいに調節されたその酸では全く通用しないんですね。で、しかも、 まあ、今回痛感させられたんですけども、顔の皮膚ってやっぱりとっても薄いっぽくて、首なんかよりも全然薄いから、そのチオグリコール酸カルシウムでも溶けちゃったってことですね。なのでダメージを負い、全くリターンがなかった超ハイリスク超ローリターンな結果に終わってしまいました。でそれでまあ顔が中がかさぶたな状態になってしまったので、慌てて次の日の朝皮膚科に行くじゃないですか。でまあ顔中かさぶたなのでマスクをしてて、どうされましたって病院で聞かれるんですよ。顔がかぶれてしまいましたと答えますよね。どうしてかぶれてしまったんですか、しかもこれ受付ですよ病院の、なんでここで聞くんだよって思ったんですけども、まあどうしてって言ったら、あの除毛クリームを顔に塗ってみたんですって言ったら、もう病院のそこら中にいた人とかゲラゲラゲラゲラって笑い出して、まあ当然受付の人も笑ってて、その除毛クリームの説明書を読みましたかと聞かれたので、顔に塗っちゃダメって書いてありましたって言ったら、またゲラゲラゲラゲラって爆笑が起こって、それで効果はあったんですかって聞かれたから、全く効果がなかったですって言ったら、もう最後の大爆笑が起こりましたね。いやもう最悪最悪でした。ここまで生き恥を晴らしたことはない。でそれで佐々木の顔は大丈夫なのかよって話なんですけれども、まあ、結論から言うと、病院でもらったステロイド、まあ、顔の皮膚用の薬ですね、ステロイド塗ったらもう綺麗さっぱり治りましたよ。すごいですねステロイド。正直言ってあの前よりも肌の状態が良くなったと言っても過言じゃない状態なくらい復活はしたんですけれども、その傷ついた皮膚の上になんか日焼けをしてしまうと、そこがシミになってしまうので、しばらくは日差しを浴びないでくださいと言われて、どんどんまた皮膚が白くなって、ヒゲがなお目立つっていう風に、オチがつきましたね。なので、まあみんな一度くらいは考えるよね。顔に除毛クリーム塗ってみたら、ヒゲの処理楽なんじゃないかって。だけど、まあ僕が体を張って証明しましたよ。やめとけって。なのでさっきも言ったように、電気シェーバーと愛人のカミソリ処理するのが一番だぞって。でまあ余裕のある人は剃った後に豆乳ローション塗っとけ。豆乳ローションの中に含まれるその大豆イソフラボンは女性ホルモンことエストロゲンに成分が似てるから、なんか肌が勘違いしてくれてヒゲが薄くなるぞ、目立たなくなるぞっていうので、はい、それが一番いいんじゃないですか。はい、まあ、僕としてはね、まだまだヒゲの処理については探求を続けるつもりですけれど、まあ、いつになるか分かんないですけど、当然永久脱毛を考えてますからね、まあ、高いんですけど、なんかその顎だけとか鼻の下だけとかいろいろプランはあるんですけれども、まあ、顔のヒゲの生えてる範囲全部を処理確かすると12万とかそんなもんだった気がします。まあ、安いか高いかと言われたら高いんですけれども、まあ、ここまで来たらね、ちょっといつかやって、まあ、感想というかその効果のほどをラジオで発表できたらいいなと思います。まあ、それかその本当に都会の人たちが使っているいいカミソリだけど、その砥石を使わなきゃいけないっていうものもあるんで、ちょっとそっちも試してみてもいいかなと思って、ちょっと悩んでますね。1本1万円するなんか日本の職人さんが作ったすごいのがあるらしいので、それもちょっと試してみたいかなって気もしています。ただなんかカミソリって研ぐの難しいらしいですね。なんかその研ぎ師の人たちでもそのカミソリを研いして研ぐのっていうのは、実は技術を持ってる人はもう少ないらしくて、むしろその床屋の専門学校とかで資格を取った人たちが確かそのカミソリを研ぐ技術みたいなのもなんか講義があるみたいで、練習もするみたいなので、そういう人たちの方がむしろ研ぐのうまいみたいなんですよね。なんでそういう人たちにちょっと研ぐのをお願いするっていう手もあるし、まあ僕の知り合いにちょっとその床屋、実家が床屋で免許を持ってるよって人がいるので、その人に一度教えを請こうかなと思ったりもしてます。はい、今後の進展についてはそんな感じだと思います。まあヒゲの話だけで30分話しましたよ。じゃあそろそろポケモンも気になるので、今日確かちらっと噂によると まあ、サトシのヌメルゴンがどうやらパーティーメンバーに復帰したっていう噂を聞いて、本当はもうすぐにでもポケモンを見たいし、てか晩飯も食いたいし、てか今日歯医者行ってきた歯も痛いし、あ、いけんか、いけんか、いけんか、よし。じゃあ今回ちょっと短めですけど、そんな感じで、告知、モテゲー男子コイスはシーサーブログでやっています。 Google 検索でモテゲーで検索するとトップの方に出るので、そちら側から聞いてください。ツイッターをやっています。ツイッターでモテゲーで検索すると、キールのバックにドット絵の僕らのアイコンが出てると思うので、そちらをフォローして意見と欲しいです。ポッドキャストに登録しています。ポッドキャストのアプリをスマホに落としてモテゲーで調べる、でそちらをお気に入り登録して聞くと便利です。以上、では終わります。せーの、モテゲー男子コイスでした。さよなら。